君が私とペアになるパイロット候補生ね。私の名前はマヤ、よろしくね。君とは同期入社だけど、私はフライトアテンダント要員、いわゆるスチュワーデスさんね。君の噂は聞いてるよ。パイロットの適性もバッチリで、座学でもすごく優秀なんだってね。女の子たちの間でもすごく噂になってるよ。私の同期の女の子たちはみんな、君と格闘訓練ではペアになりたがってたけど、私が一番ラッキーだったみたいね。でも、私たちの女子格闘教官がド S の人でさ。君みたいな優秀な男性パイロット候補生と格闘成績優秀な女の子とペアにして男をいたぶって楽しむような危ない人なんだよね。だから男子パイロットよりも女性フライトアテンダント要員の格闘訓練が半年も前から始まるのはこのド S 女子教官のせいなんだよね。でも安心して、将来有望なパイロットをいじめたりはしないから。それに私たちも教官にはすごくうんざりしてるからさ、格闘訓練はほどほどにしてみんなで遊びに行こうよ。可愛い女の子いっぱい連れていくよ。ああ、でも今日君に伝えておかないといけないことは言っておくね。頭いいからすぐに覚えられるでしょ。まず格闘訓練の意義についてかな。パイロットがなんで格闘訓練をしなきゃいけないかっていうと、昨今のテロ対策、ハイジャック対策を講じていく上で、改めてスカイマーシャル制度が見直されているらしいの。このスカイマーシャルっていうのは、飛行機に搭乗する武装警察官のことね。今までは武装した警察関係者を搭乗させていたんだけど、テロの脅威が世界的に高まってきたことで、民間の航空会社でもスカイマーシャルを独自に持つようになってきているの。ただ、民間企業で武装するわけにはいかないでしょ？だから、この体を使って武装するってわけ。こっちが武器を下手に持っていても、奪われたらより状況が悪化しちゃうでしょ？こういった事態をパイロットの君には知っておいてもらう必要があるの。もちろんどんなことがあっても操縦席の扉は開けないことになっているから、パイロットがテロリストと格闘する機会はないし、私たちみたいな訓練されたフライトアテンダントがきっちりテロリストを制圧してあげるから、安心してね。私もこう見えて柔術とかレスリング、それに総合格闘技をやっていたんだよね。だからフライトアテンダントの中でもファーストクラス要員として訓練は受けているの。キックボクシングとか空手をやってた女の子もいるんだけど、狭い機内では打撃技より寝技の方が圧倒的に有利なの。それに寝技だったら機内で目立たずに相手を制圧できるから、乗客がパニックになることもないしね。自慢じゃないけど、実践的な疑似訓練ではいつも私が一番なの。だから君と私がガチで喧嘩したら君は私に勝てないだろうね。でも大丈夫、君との格闘訓練はほんの数日間だけだし、適当にやり過ごして遊びに行こう。それじゃあ格闘訓練の相方としてしばらくよろしくね。
なんで、あなたたちが今日ここに呼び出されたか、わかるわよね。私が担当している格闘訓練では手を抜いてる。おまけに夜も毎日遊びに出かけてるみたいじゃない。そんな調子で、乗客の皆様をお守りすることができるのかしら？ねえ、マヤさん。
すみません。でも、格闘訓練中は手を抜いたつもりはありません。だから、自由時間は。
マヤさん、言い訳は見苦しいわよ。あなたが真面目に格闘訓練をやってるのに、 なんでこの新人パイロット君はピンピンしてるのかしら。あなたの実力があったら、この新人パイロット君はただじゃ済んでないはずよね。格闘のことなんか何も知らないんだから。あなただったら簡単にこの子を壊せるはずよね。マヤさん、私知ってるのよ。あなたがファーストクラス要員になるために、ライバルの女の子をボコボコにしていじめてるっていうこと。スパーリングで相手の子を締め落として、失禁させた場面を携帯で撮影したり、あなたのそのぶっとい筋肉質な太ももで相手の女の子の肋骨を折ったり、かわいい顔して、結構残酷なことやってるわよね。この前は、ファーストクラスグループ内で結束を高めるために、下部グループのビジネスクラス要員でトップだった女の子を、みんなでリンチしたみたいじゃない。あなたに膝蹴りを顔面に何発も入れられて、鼻の骨が折れちゃったって泣いてたわよ。あの子、頭も良くて語学も堪能だし、おまけに綺麗な顔してたから、あなたのポジションも危うかったのよね。でも安心しなさい。あなたが潰した子はもう退職したし、あなたの一連の問題行動は一切、上層部に報告していないわ。あなたの暴力行為を知ってるのは、私だけ。大丈夫よ。私はあなたの教官で、あなたの味方だから。このことは誰にも言わないし、あなたのやり方を否定するつもりもないわ。ただ私は、あなたにちゃんと格闘訓練をやってもらいたいだけなの。この新人パイロット君に、スカイマーシャルの大切さを刻んであげなきゃダメでしょ。
わかりました。今度からちゃんと格闘訓練をするようにするので、その、私がやってしまったいろいろな問題だけは。
そんなに心配しなくて大丈夫よ。言ったでしょ？私はあなたの味方なの。あなたの共感なんだから。でも、わかるわよね。もし私があなたの共感じゃなかったら、上層部にも普通に報告することになるわ。ふふ、マヤさん。私の生徒だっていうこと、見せてもらえるかしら。
わかりました。教官に教わった快楽拷問攻めを実践します。新人くん、ごめんね。私も立場があるからさ、私の快楽拷問攻め、黙って受けてくれない？この技以外、相手を痛めつけるような締め技とか、関節技しかないの。私は君を傷つけたくないから。わかるでしょ？私が本気で技をかけたら、君壊れちゃうと思うし。でも、私のスイッチが入っちゃったら、ごめんね。君のこと、壊しちゃうかも。
何か二人で相談でもしているのかしら。ほら、マヤさん。あなたが快楽拷問攻めしやすいように、新人パイロット君にはパンツ一枚になってもらったことだし、この新人坊やを抑えててあげるから、あなたのエロい体をこすりつけながら、大きなお口で彼を飲み込んであげなさい。ほら。
それじゃあ、手始めにキスでいじめてあげるわね。 がとろーんってしちゃったわね。私のキスで口の中侵される気分はどうだった？すごく気持ちよかったでしょ？ほら、想像してみて。私のこの長いまとわりつく舌で、君のあそこがめちゃくちゃに食べられちゃうところ。君っていろいろ優秀なくせに、こういう拷問は全然耐えられないんだね。まだ全然拷問は始まってもいないんだよ。快楽拷問っていうのは、こういうこと。私のベロが口の中で暴れまくって息ができなくて苦しかったでしょ？君とは鍛え方が違うから肺活量も全然違うのよ。飛行機が海上に不時着した時を想定していろいろ鍛えてるんだから。だから君みたいなか弱いパイロットちゃんは私のこのベロチューだけで簡単に窒息させてあげられるのよ。ふん？どうしたの？その物欲しそうな顔は。君、私のベロチューで窒息させられたいの？君にそんな顔されたら、君の顔中、私のつままみれにして、ぐちょぐちょにしてやりたくなっちゃうじゃん。こんな風に。ほーら、同期の女の子に顔中舐め回されて侵される気分はどう？気持ちいいんでしょ？この変態。さっきから君の乳首もあそこもギンギンに立ってるじゃん。忘れてもらっちゃ困るけど、これは訓練なんだからね。
あらあら、マヤさん完全にスイッチ入っちゃったわね。それでこそ私の優秀な生徒よ。それにしても、マヤさんの唾液の匂いとフェロモンは相変わらずすごいわね。後ろで押さえてる私の方まで匂ってくるわ。
教官もこの新人くんの喘ぎ声と私の匂いで興奮してきてるみたいですね。この技は一番最初に教官に教わったんですよね。ほーら、君も幸せでしょ？私と教官に体をサンドイッチされて、身動き取れなくされて、顔中ベロベロ舐められて。ほら、この寂しそうな乳首も触ってあげる。こうやって。女の子みたいな声出しちゃって、君かわいいね。こんなかわいい同期だったなら、もっと早く君のことをいじめてあげてたらよかったね。普通にパイロット候補生とフライトアテンダントが合コンするとかじゃなくて、一人ずつ君たちパイロット候補生を奴隷にしちゃえばよかったんだ。私が所属してるファーストクラスの女の子たちは、ド S 女子ばっかりだからね。君みたいな小鹿ちゃんは1時間経たない間に奴隷にできちゃうと思うよ。それに君、魔女の才能すごくありそうだもんね。ほーら、お口開けて。ほーら、一気に乳首もおちんちんもがっ チガチに固まっちゃったじゃない。ねえ、みんなにこのこと言いふらしてもいい？パイロット適性もバッチリで、座学も優秀で、人気者の彼が、唾かけられてギンギンになっちゃう変態だったってことよね。そろそろ限界みたいね。私のフェロモンたっぷりのくっさーいベロチューで窒息させてあげる。ねえ、起きて。ねえってば。大丈夫だった？ここは医務室だよ。君は私の拷問に耐えられなくなって途中で失神しちゃったの。一応あの場所には教官もいたから訓練中の事故ってことになってると思う。君を助けようと思って苦しかったり痛くない技を君にかけたんだけど、君にはちょっと刺激が強すぎたみたいだね。自分の中のスイッチが入らないように気をつけてたんだけど、君の苦しんでる顔とか喘ぎ声聞いてたらスイッチ入っちゃった。ねえ、今日のことは黙っててあげるからさ、私と真面目に格闘訓練やってみない？君って本当はさ、私にボコボコにされたいとか思ってるでしょ。みんなの前では教官にバレない程度に普通にやってさ、二人だけの時に特訓しようよ。それじゃあ今日はゆっくり医務室で休んでね。へえ、逃げずにちゃんと来たんだ。この前、快楽拷問攻めで君を失神させちゃったから、ビビってこないかなって思ってた。それとも、ただ私にボコボコにされたいから来たのかな？君って、マゾッケあるもんね。私って、かなりのド S だから、そういう嗅覚は鋭いんだよね。それに、ボクサーパンツ一枚で私に挑むって、また乳首とかいじられてヒーヒー言わせてほしいってことかな。まあいいわ、早速格闘訓練を始めましょうか。君が特訓したい種目で戦ってあげるわね。ボクシングでもいいし、柔道、柔術、総合格闘技、何でも大丈夫よ。まあ君のパイロット訓練に支障が出るとまずいし、打撃系はやめておこうか。私のパンチとキックでボコボコにされて顔中あざだらけになるの嫌でしょ？女の子に殴られてあざ作っちゃうって結構屈辱的だと思うよ。自分でそのあざに触れるたびに私に負けたってことを毎回思い出すんだからね。それじゃあ寝技勝負にしようか。ルールは、どちらかがギブアップするまで、で、どうかしら？これでも、かなり譲歩してあげたのよ。普段私たちが真剣に格闘訓練をするときは、何でもありのバーリトゥード形式でするの。フライトアテンダントは競争が激しいからね。相手がギブアップしても、そのまま攻撃をやめないで締め落としたりするし、失神したところを撮影して、その子の弱みを握ったりするの。だから、私たちにとって格闘技の強さっていうのは、そのままフライトアテンダントの立場や待遇に関わってくるわけ。正直、君ぐらいの実力だと、エコノミークラスの女の子に勝つのも難しいかもしれないわね。じゃあ、早速私と君の格の差をたっぷり教え込んであげましょうか。君みたいな坊やは フランケンシュタイナーって聞いたことあるかしら？ほーら一瞬で倒されちゃったわね。突然目の前に私のぶっとい太ももが現れてびっくりしちゃった。寝技の基本はね、いかに相手の意識の隙、心の隙をつくかということが大事なのよ。だからこういう寝技に持っていくときは意外性のある技も有効なの。って言っても君みたいな雑魚相手じゃないとこの技はあまり使わないわね。大技を仕掛けるとどうしてもこっちにも隙ができちゃうからね。ちゃんと私の格闘レッスン聞いてるかしら？私のフランケンシュタイナーもろに食らって軽い脳震盪で目が回っちゃってるみたいね。あらあら、そんな悠長に寝てたら私の太ももにすぐに捕まっちゃうわよ。こんな風に、ほーら、捕まえた。私の太もも太いでしょ。これが私の自慢なの。私の太ももに捕らえられて逃げられた人は一人もいないのよ。もし君が私の太ももから逃げることができたら、毎日君にファーストクラスのご奉仕してあげる。私のベロで口の中レイプされた君ならわかるでしょ？私のベロは長くて分厚くてねっとりしてるの。おまけに唾液もいっぱい出るからね。そんな私の口とベロでご奉仕されてみたいでしょ？私の口で毎日君のあそこをご奉仕したら、私の口じゃなきゃいけない体になっちゃうかもね。せっかくだから、同期のよしみで特別に私のフェラ音だけ聞かせてあげる。どうだった？私のファーストクラスのご奉仕音は。実際に君のあそこを私のバキュームフェラでいたぶってあげたら、君は何ストロークくらい耐えられるんだろうね。肺活量もあって吸う力もすごいから、ワンストロークでいっちゃうかもね。でも、もし君が私のこのムッチムチの太もも牢獄から逃げることができなかったら、罰ゲームが待ってるからね。今みんなの間で流行ってる拷問なんだけど、君みたいな魔族気がある人だとご褒美になっちゃうかもしれないけど、まあ抜けれるように頑張ってみてよ。さーて、君のあそこもギンギンになっちゃったし、そろそろ私のアナコンダ締めで教育してあげる。行くわよー。全身バタバタさせて、それで逃げようとしてるつもり？言ったでしょ？私の太ももからは絶対に逃げられないって。トレーニングでも特に足は重点的に鍛えてるの。脚力は体幹を支えるのにはもちろん重要だけど、相手からの攻撃に耐えるための重心移動。下半身がしっかりしてれば打撃もおのずと強くなるのよ。そして何より、鍛えた足があれば、こうやって相手を挟み込んで締め上げられるってわけ。へえ、予告なしに君のこと締め落としちゃおうかと思ったけど、今の締め上げに耐えられるんだ。だいたい 70% くらいの力で締めたんだけど、エコノミーとか ビジネスクラスレベルの子だったら確実に失神してるはずだよ。君も伊達に優等生やってるわけじゃないみたいだね。でもダメージはかなり残っちゃったみたいだね。口から泡出てきてるわよ。ん？あれ？やっぱり私の予想した通り、君は変態くんみたいだね。泡服まで締め上げられたのに、君のあそこだけはダメージを受けるどころかギンギンに立っちゃってるわよ。ほーら。私が締め上げると君のあそこが反応するんだけど、特別に格闘訓練してあげてるのに君は何を考えてるのかな。こんな風にパンツの上から触ってあげたら行っちゃうのかしら。こんなにガチガチにして私との格闘訓練をすごく楽しんでるみたいじゃない。それじゃあ私の方でも楽しませてもらおうかしら。アナコンダ締めの第二形態、アナコンダホールドだね。これでアナコンダホールドの出来上がり。気がついたかしら？君の両腕を巻き込んだ状態で太ももを絡ませたの。ルールは覚えてるわよね。ギブアップしなきゃこの訓練は終わらないの。君の両腕がホールドされた今、君は口でギブアップを宣言する以外に私のこのアナコンダホールドから逃げ出すことはできなくなったわけだけど、私のムッチムチの自慢の太ももで君の喉ぶっ潰しちゃうから、ギブアップの声もあげられないんだけどね。足をバタバタさせてどうしたの？このアナコンダホールドは君がもがけばもがくほど技が完成していくのよ。君の細い首元に私のぶっとい太ももがどんどん巻きついて、拘束された両腕にもますます技が決まっていくの。この技はね、スカイマーシャルの寝技としても採用されているのよ。いい勉強になるでしょ？私たちの間ではもっぱら拷問技として使ってるんだけどね。ムカつくライバルの女の子とか生意気な後輩が入ってきた時は、この拷問技をかけて身動きを取れなくしてから、この空いた右腕でシュッシュッシュッ。なかなか女の子って残酷でしょ？技ができるまで殴ったりはもちろんなんだけど、相手の女の子のパンツの中に指を入れて行かせちゃうなんてこともするのよ。私の太ももで締め上げながら快楽も同時に与えていくの。そうすると私の太ももの奴隷が完成するってわけ。私もそろそろ男のサンドバッグが欲しくなってたところだし、君にも拷問してあげるね。だってギブアップできないもんね。ほーら、まずは私の太ももで締め上げて。それと同時に君のビンビンになった股間をゆっくり触ってあげる。なーに？何か伝えたそうな目をしているけど、口で言ってくれないとわからないわよ。もっと締め上げて、もっと触ってほしいのかな。酸欠で失神しそうなのにどんどん硬くなってきてる。本当にとんだ変態くんだったわね。でも格闘訓練の今日は絶対に行かせてあげないから、 私を想像してムラムラする日々を過ごすな。君がパイロットの訓練をしている時も、座学で勉強している時も、ひとときも私を忘れられないような体に改造してあげるからね。シュッシュッ。さすがにもう限界みたいね。ギブアップを言わせてあげる。女の子の太ももに負けてギブアップするってどんな気持ちなの？ほら、早く言いなさい。大きな声で、マヤ様の太ももにかないません。ギブアップしますって。よく言えました。今日負けた分の罰ゲームは、今日から3日後。君にとっては、ご褒美になっちゃうかもだけどね。今日は、君も疲れただろうし、ゆっくり眠れるように、手伝ってあげる。おやすみなさい。お待たせー。待った？ごめんごめん。君の罰ゲーム用の準備でいろいろと凝っちゃってさ。君は罰ゲームまでの3日間どんな気持ちで過ごしたの？どんな罰ゲームか不安になって寝られなかったんじゃない？ああ、君の場合は期待して眠れなかったかな？期待してくれていいからね。この部屋は私たちが普段男性部屋、拷問部屋として使っているところなの。男の子で入ったのは君が初めてだよ。この部屋は完全防音になってて、外に一切声が漏れる心配もないから、罰ゲーム中は思いっきり泣いたり叫んだりしてくれていいからね。まあ、それができるのかは知らないけど。君の罰ゲームは普段の格闘訓練部屋でもできたんだけど、ここの方が狭くて君が逃げにくいって思ってさ。それに、この部屋には一切の空調設備がないの。だから空気がこもってるし、蒸し暑いでしょ？この暑さが今日の罰ゲームにちょうどいいと思ったんだよね。なんでって？まだ君には言ってなかったっけ？君への罰ゲームは、私の下着の匂いを嗅ぐっていう罰ゲームだよ。あれ？なんで君はそんな余裕な顔をしてるのかな？この罰ゲームで意識を失った子は10人ぐらいいるんだよ。君は知らないかもしれないけど、匂いだけでも人は失神しちゃうの。血管迷走神経反射性失神って言うんだけど、強い精神的ショックとかストレスで体の自律神経のバランスが一気に崩れて、血液が心臓に戻らなくなって、血圧が下がって意識が飛んじゃうの。なかなか怖いと思わない？航空機内の異臭で失神した事例もあるし、座学が得意な君なら知ってると思ったけど。それに、男の子でも女の子でも先天的に痛みに強いタイプって子がいるから、そういう子に罰ゲームでリンチしたり、30秒おきにスリーパーホールドとか三角締めを使って失神させる罰ゲームをやってもあまり効果がないんだよね。私としては、君の両股関節の骨を砕いて、君が地面を這いつくばってるところを後ろからペニスバンドで犯し回したり、両腕と両足をへし折って私の清水風呂で君を水攻めにしたりしたいんだけど、君みたいな有望なパイロット候補生を潰しちゃうのはまずいからね。 それに君を痛めつけるよりも匂いで攻め立てる方が君には効果的なんじゃないかなって思ってさ。実際に痛みに耐性がある子向けに私たちが考えた罰ゲームなんだよね。ここまで言ったら、なんで君への罰ゲームが3日後になったか分かったでしょ？そう。この3日間で私のパンツやストッキングをムレムレに熟成させてきたの。この3日間、一切下着は交換してないのよ。食べ物も野菜は一切取らないで肉食だけ。ハードなトレーニングも毎日やったけど、体を洗うのは上半身だけで、下半身はムレムレにしてきてあげたわよ。この狭い部屋の中も私の匂いが充満してきたみたいね。ほーら、全裸になってそこに四つん這いになりなさい。あらあら、本当に君って犬みたいに忠実ね。飛行機がハイジャックされたらテロリストに逆らわず降伏しちゃうんじゃないの？でも、いい子ね。もし君がこの罰ゲームを拒絶するようなら、このムレムレになった太ももと股間をフルに使った三角締めで君のことを泣かせちゃおうと思ってたから。ほーら、私のムレムレの股間と太ももを見なさい。すごい存在感でしょ？よーく見て。君の目に刻んだら、ゆっくり私の股間に顔を埋めて深呼吸しなさい。そう、もっと近くに寄って。ゆっくり深呼吸して、私の匂いを肺いっぱいに吸い込むの。そう。もっと大きく深呼吸して。ん？この息の感じ。君、口で深呼吸して匂いを嗅がないようにしてるでしょう。へえ。私が君の罰ゲームのために3日間熟成させた匂いを拒むんだ。その態度、気に入らないな。それなら、こうやって君の鼻が私のケツの穴にはまるぐらい押し付けてあげる。こうやって君の鼻を完全にロックした状態で。それ女の子におならぶっぱなされた気分はどう？私のおならは鼻からの息を止めててもこじ開けて嗅がせちゃうからね。ほーら、もう一発あげる。君が悪いんだよ。私のせっかくの匂いを拒絶したんだからね。あらあら、仰向けにひっくり返っちゃって想像以上に効いたみたいだね。3日間、お肉とプロテインでおならの匂いも激臭レベルに調整してきた甲斐があったみたい。それじゃあ、仰向けに寝転んでくれてるし、メインディッシュを味わう準備ができたってことでいいのかな？こうやって、君の顔面を私のムッチムチでムレムレ匂いで充満したこのお尻でぶっ潰してあげる。私のフェロモンで失神しちゃいなさい。ほーら、私の一番匂いがきっついところを君の鼻の上の部分に置いてあげたわよ。息止めてるでしょう。何人も私のお尻でぶっ潰して拷問してきたから感覚でわかるんだよね。君は私のお尻の下でどれだけ息を止めることができるのかな？さっきの激臭おならのダメージも残ってるだろうし、すぐに諦めることになると思うけど。でも、息止めたいなら手伝ってあげるね。私のお尻の筋肉で君の顔面を締め上げてあげる。 私の血筋すごいでしょ。普段から太ももを重点的に鍛えてるからだと思うけど、結構重さがあるものでも血筋で締めて持ち上げることもできるんだよね。人の頭くらいだったらこんな風に簡単にできるよ。ほーら、お望み通り息ができないようにしてあげたけど、全身が震えてきてるよ。そろそろ限界だね。息止めてた分、一気に私の匂いが肺に侵入するから失神しちゃうかもね。もうあと数秒で君の息が限界になるのがわかるよ。3、2、1。君が息するタイミングでとっておきなの出しちゃった。私のおならの匂いと3日間熟成されたムレムレの匂いがブレンドされた空気を吸う気分はどう？私のフェロモンの虜になってる子たちにとったらとーっておきのご褒美だけど、君はどうかな？なんとか失神せずにはいられたみたいだけど、それは君にとって良かったことなのかな？目がトローンってして意識が朦朧としてるのが見た目でもわかるよ。今の君なら私の匂い存分に味わってくれそうだね。次はゆっくり体重をかけながら私のお尻で君の顔面を潰していってあげる。どう？3日間で熟成した私のお尻と太ももの匂い、すごい匂いでしょ？私って結構汗もかくし、もともと匂いもある方だから、1日でも相当な匂いがするの。でも、これは3日分だからね。年代物なんだから、たっぷり味わって楽しんでね。それに、私って特別なフェロモンが出る体質みたいで、私の匂いが大好きになる子たちがいるの。そういう子たちには傾向があって、もともと私のことが大嫌いだったり、生意気な後輩だったりするの。なんでかわかる？そういう私と敵対した子たちは、私がボコボコにしてあげた後、たっぷり部屋で私の臭い拷問を長時間受けさせるの。そうすると、私のことが大嫌いでも、私の匂いに寄ってきたり、興奮するようになっちゃうの。自分の意志に反して、体が私のことを強く求めるようになって、最終的に私にボコボコにしてもらいたいとか、汗の匂いで失神させてほしいとか、私の唾を顔面に塗りたくってほしいとか、そういうことを懇願するようになるの。だから私の匂いを長時間嗅ぎ続けるのは、依存性の高い麻薬漬けにされるのと同じことなんだよね。君もかなり私の匂いを肺いっぱいに吸い込んで、血液に乗って全身に行き渡ってるからね。私の匂いで体の隅々まで毒されて、私にレイプされる気分はどう？君も私の匂いで落とされて廃人になっちゃうのかな？ちょっと厳しすぎる罰ゲームになっちゃったかな？私の予想だと、君は1週間後に自分から私にひざまずいて、特別な格闘訓練がしたいって言うんじゃないかな？今から1週間後が楽しみだね。最後に匂いで失神する感覚がどんなものなのか、ちゃんと教育として教えてあげるね。まだまだ行くわよ。君の肺に入りきらないくらい私のおなら詰め込んであげる。さすがに連続攻撃は君にはまだ早かったみたいだね。ちゃんと今とどめを刺してあげる。おやすみなさーい。あら、久しぶり。元気してた？ 聞いてるよ。順調にパイロット課程頑張ってるんだってね。ド S のカホ教官も私と組ませて本当に正解だったって、君が頑張ってくれたおかげで私の評価もすごく上がったの。やっぱり私の教え方がすごく良かったのかな。ところで格闘訓練のカリキュラムは数日間だけだったし、もうこの格闘訓練部屋に来る要件って君にはないと思うんだけど、どうしてここにいるのかな。私に稽古をつけてもらいたくなったのかな。それとも私のサンドバッグにされてムチムチの太ももで締め上げられてムレムレのストッキングの匂いを嗅ぎたくなっちゃったのかな。ふふ、図星みたいだね。私のことを一生懸命避けてたみたいだけど、とうとう耐えられなくなっちゃったんだね。君が罰ゲームを受けてから今日でちょうど10日経つの。君なら1週間ぐらいかなって思ってたんだけど、ちょっとは頑張ったみたいだね。でも言ったでしょ？私のフェロモンに毒されたら最後、絶対に私から逃げられなくなるって。私の方もさ、君のことをずっといたぶりたくてうずうずしてたの。私の太ももで君をぎっちぎちに締め上げてもがき苦しむ君の顔を眺めた後、失神した君の顔面を私のベロでめちゃくちゃに舐め回して、私の蒸れたストッキングで君の顔面をミイラみたくぐるぐる巻きにして、また太ももで締め上げて、そんな妄想を10日間ずっとしてたんだよね。途中で何度も興奮を抑えきれなくなって、私の匂いの下僕になってる女の子を2人も壊しちゃったんだから。1人目は肋骨と内臓が破裂するまでひたすら私の膝蹴りを叩き込んであげたの。空手の全国大会で優勝してるような子だったから、打撃攻撃なら耐えられると思って私の苦手な打撃でリンチしてあげたんだけど、私の体重の乗ったヘビー級の打撃には耐えられなかったみたい。2人目はいろいろな締め技でじっくりいたぶって、何度も失神させては起こし、失神させては起こしを繰り返して、最後に失禁もさせてあげたの。でも君をいたぶりたいっていう欲求は全然収まらなかったわ。だから今日私に会いに来てくれたのはとっても嬉しいの。君に私の匂いを嗅がせようって思ってさ。このストッキングはもう10日間変えてないからね。すっごいムレムレになってるの。ほら、嗅がせてあげるからパンツ1枚になりなさい。君の足の匂いは嗅ぎたくないから、この特製の無臭靴下履いてもらえるかな。そうそう、言われたことを一回で聞くなんて、だいぶお利口さんになったんだね。ほーら、ご褒美に嗅がせてあげる。どう？一発で意識飛んじゃいそうなすごい匂いでしょ？これを今日は特別に君の口元に巻きつけて、私の股間で一番臭くなってるところが君の鼻の真ん中になるように巻きつけてあげる。ほーら、10日ぶりの私の匂いはどうかしら。前に嗅いだ匂いよりも3倍は臭いでしょ。さすがにこの濃さの匂いで拷問された子は過去にいないからね。3倍濃くなった私のムレムレフェロモンのお味はどうかしら。ドラッグと同じで中毒性も高いからね。私のフェロモンの過剰摂取で君の脳みそトロトロに溶けちゃうかもしれないわね。さーて、君が私の匂いを楽しんでいる間、私も君に楽しませてもらおうかしら。この前壊した2人目の女の子にいろいろな締め技を試してたんだけど、その時に偶然見つけた拷問技があるんだよね。キャメルクラッチ型の首4の字固めで 一度技が決まったら最後、完全に脱出不可能なんだよね。おまけに締め技として首を締めつつも相手の両足を掴んでエビ固めみたく足を反らせるから、関節技としても機能する技なの。言葉で説明するよりも体で感じてもらった方が早いわね。ガッチガチに決めてあげるから。自分から技をかけられに来るなんて、君も相当な変態くんになっちゃったね。技は完全に決まったわよ。私の生足で締め上げられるの気持ちいいでしょ。私のムチムチしてて張りのあるこの太ももは大の自慢だからね。もちろん私が一番鍛えてる部位でもあるんだけど。ストッキング越しじゃなく締められるとまた違う感じがするでしょ。私の太ももって筋肉質なんだけど、肌がもっちりしてるから相手の皮膚にしっとりひっつくんだよね。だから太ももを隙間なく相手の首に絡ませることができるのよ。こんな風に。このキャメル型首四の字固めは教科書には絶対出てこない技だからね。この技を発見した時は何度も何度も下僕の女の子を締め落としちゃったよ。君もこの技かけられて気がついたでしょ。君がもがいて足をバタつかせると私の上半身が連動して後ろにずれるの。そうすると君の細い首元に私の丸太みたいな太ももがぐいぐい食い込んでいくってわけ。だからこの技をかけられたら受け手は苦しまないために動けない。攻め手は動かない相手をさらに締め上げることができるし、受け手が動けば自動的に相手を締め上げることができるし、受け手はまさに打つ手なしの技なの。それに君は今10日間じっくり熟成した私のムレムレストッキングを口と鼻を覆うように巻きつけられちゃってるからね。精神崩壊させちゃったらごめんね。やっぱり生足で締める方が気持ちいいわね。君の頸動脈が脈打ってるのが直に伝わってくるし、君の息苦しそうな吐息も肌で感じることができるしね。君も嬉しいでしょ。同期の女の子の生足で拘束されて、それにさっきから腰のあたりをすごく動かすよね。私の技から逃げようとしているわけじゃないのに。これって勃起してるでしょ。同期の女の子に匂い攻めされて、キャメル型首四の字固めギッチギチに決められて苦しいはずなのにね。とうとう君の脳細胞も完全に私のフェロモンに落とされちゃったみたいだね。君みたいなヘボい魔女がハイジャックしてきたらすごく楽なんだけどな。ねえ、どうされたいの？自分の言葉で言ってごらん。このガッチガチに勃起したチンポを私のバキュームフェラでぐっちゃぐちゃにレイプされたいって。でもダメ。このキャメル型首四の字固めは絶対に解いてあげないよ。せっかくだからこの体勢のまま床でしこるところ見せてよ。君が射精するまでこの技は解かないでいてあげるから。私は体力あるから朝までずっとこの状態で締め上げててもいいんだよ。でも朝みんながこの格闘訓練部屋に来たらどうなるか想像つく？君のパイロットへのキャリアが一気に崩れちゃうんだよ。それも面白そうね。君が射精しようとしたら何度も失神させてあげる。 朝までに君が行けるか勝負しようか。ほーら。ほーら、早く床に君の惨めなチンコこすりつけてオナニーしなさい。少しはまだ動けるんじゃない。それじゃあ遠慮なく締め上げてあげる。ねえ、私の匂いを思い出して何回オナニーしたの？それとも私に締め上げられたことを思い出してオナニーしてたのかな？君はずっと私にこうされたかったんでしょ？太ももで思いっきり締め上げられて、私のあそこの匂いをたっぷり肺いっぱいに吸い込んで、こうやって背骨ひん曲げられてさ。ねえ、今度ファーストクラスのフライトアテンダントみんなで君のことボコボコにしてあげようか。ファーストクラスの女の子5人 VS 君一人のハンディキャップマッチ。5人全員とも匂い攻めできるようにして、君の体に5人分の匂いをすり込んでいくの。想像しただけでいっちゃいそう。技完璧に入ってるのに、なんとか一生懸命腰だけは動かすのね。私も君みたいなド変態の MO が同期で本当に良かったよ。君みたいな変態がパイロットの飛行機は私がしっかり守ってあげなきゃいけないからね。もう行きそうじゃない。かわいい。君が行くタイミングで私の太ももで思いっきり君の頸動脈を締め上げて最高の快楽にしてあげる。女の子に締め落とされながら行くのが一番気持ちいいんだから。ほら、私の太もも締めで行っちゃいな。副操縦士さんになったんだよね。おめでとう。今日が記念すべき副操縦士としての初フライトなんだよね。今日君が担当する成田発ヒースロー着の便は私も搭乗してる飛行機だから、しっかりよろしくね。まあ、いくら君が最年少の副操縦士になったとはいえ、機長までの道のりはまだまだ遠いからね。油断しないようにね。とりあえず今日のフライトは、客室に関しては何も心配することはないわ。私も含めてスカイマーシャルでトップクラスの成績を残した子たちしか乗ってないから、何か危なそうなことになったら私の太ももでがっちり捉えて制圧しておくから。副機長さんならそれがどういうことかってよーく知ってるもんね。私が君を格闘訓練部屋で締め落とした直後、自主練で夜中に訓練部屋に来た女の子たちみんなに君が変態マゾ野郎ってバレちゃったもんね。あの夜はすごかったね。君の顔は殴らないようにしてみんなで君をリンチして締め上げて、私たちの匂い嗅がせて水分補給で全員分の清水飲ませて、今日君の飛行機に搭乗する女の子たちは偶然にもあの日会った女の子たちなんだよ。みんな君と格闘訓練したいってうずうずしてるんだって。ねえ副操縦士さん、ヒースローに着いたら私たちに付き合ってもらえない？みんなで君の昇進祝いしてあげるから。私たちの航空会社は機長になるためにまたスカイマーシャルの格闘稽古課程を受けないといけないらしいから、私たちが存分に君の相手になってあげるわね。それじゃあ君の初フライト、お手並み拝見といこうかしら。